解体者の夜ヘルツ
ヒーラーに司は俺の嫁三平三平です。
セーバーは俺の嫁土井中です。
サーチ会でヤシナ組三浦あずささんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということで二次元再退社の夜、収録的には今年初ですね。
ああ、ね、はい、
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、で早速ですね、投げ銭が
わお年玉や。
はい、ちょっとまあ年末に送っていただいたものなんですけれども、
ありがとうございます、
こちらコバさん、
うん、
コバさん、
2024年も楽しい配信ありがとうございました。2025年もよろしくお願いします。皆様にとってより良い一年となりますように。今後も末永くこの番組が続くことを、記念いたしますと。
すげえな、
しっかりした
ちゃんとしたありがとうございます。本当いつも、
はい、
本当に
すごいきちんとね
いや続けにはなりませんな。そういうじゃあ、はい、
ね、まあということでですね、
はい、
はい、まあちょっと新年一発目の収録ということで、ちょっとみんなその年末年始どんなまあオタク活動をしてたかみたいなことをちょっと話していきたいなと思うんですけれども、
うん、
はい、
どうでしょう、年末年始。
オタク活動っていうのはしてないかもしれないですね。
あら、
上さんはね、
うん、
だって年越しロフトに行ったんですよね。
そうですそうです。
そっか、あれか、はい、飲んでて。
そうですそうです。
あれだ、まあイベントでね。
まあ一応カウントダウンバーイベントということで。
という体で。
体で、何やったかな、阿佐ヶ谷ロフト市来る年というイベントでして
語呂が悪すぎるよ
ロフト市来る年、
はい、
で多少の因はね踏んでる感じですけれども、
まあいつもの僕の友達のロフトの副社長と二人で、
うん、
まあちょっと家に余ってる食材があったんでそれを持ってって料理仕込んで。
え、人来んの？お客は。
まあ、4人ぐらい。いや、でも、よう来たな、思いましたけどね。
そうね。
そうね。
まあ、あとはまあ、ロフトって、三が日は休みなんで。
うん。
で、まあ、ちょっと開けてしまったドリンクとか、
うん、
ちょっと、生物の食材とかを、
みんなで、
はい。を、
つけて、もう。ドイチュー、ドイチュー、言わなくていいよ、はい、ロフトの店員が。
それは、スタッフの人が、うん、残ってたりとか、年越しでバイトの人が来たりとかして、うん、みんなでそれをもうワイワイ飲み食いするみたいな。忘年会も兼ねてたんですよ、店
の。公式なものなのね、その。
そうです、そうです、そうです。
そう、
え、それはお客さんには出しないですよ。お客さんにはちゃんと、年越しそばと、
うん、
僕の、その、実家から送られてきたちりめんじゃことか振る舞ったりとかしたんですけど。
ちりめんじゃこ。
はい。
そばとか出してたんですね。
そばも出してます。
年越しですからね。
昼夜にそのスペシャルメニューでおそば出してたんで。
うん。うん、
はい。そういうのも出してたんで。毎年あれなんですよ。大晦日ロフトは、阿佐ヶ谷ロフトは、ラ・サプリメントビバーが、毎年単独ライブをやるんで。
うんうんうん。
で、そこで、僕が一番面白いと思ってる
芸人です、はい。いや、本当に面白い。
リバさんは、
はい。はい。で、そこで、ラ・サプリメントそばっていうのを出してるんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。で、まあ、ちょっと余分に発注してるんで、その深夜の人も振る舞って。
それも余分に発注してたものの。
いや、まあ、それはあれですよ。
そのあ、見越して、その、年越しも見越してね。
見越してです、見越してです。うん、そうそう。
言葉の端々がね、誤解されかねないような感じになってんのよ。
いや、
まあ別にしてもいいっすよ。
そう。皆さん、阿佐ヶ谷ロフトはしてもいい場所なんですよ。
う
ん、
そうそうそう。
とはいえな。
うん。で、年越して、カウントダウンして、初詣行って、
うん。
おみくじ引いて、
うん。
おみくじ、木の札出て、それを紙と変えるじゃないですか。
うん、はいはいはいはい。
木の札が1で、
お
ぉ !1 番引いて、
うん、
で、大吉で。だから、大吉中の大吉引いた感じ。
あ、すごいじゃないですか。
なんかね、はい、いいですね、演技が。
おみくじ大吉なんかもう、ここ数年、はい、引いたことないな。
ちょっとテンション上がりましたね、今年。
なんか、ね、
大吉はね。
うん、一番ですよ、つって、巫女さんにうざがらみしちゃいました。
嫌だな。
うちのドイチューがうざすぎる。
はい、一番すごいっすよね。
嫌だな。
あ、はい、すごいですね。
だってもう、お前、デロデロだろ、その時もう。
はい。
すごく嫌だな。
でも、まずいあれですよね。コミケ参加組ですよね。
年末は、はい、行きました。
うん。
うんうん、
どうしたコミケは。どんな感じでした？
まず天気がめちゃくちゃ良くて、
うん、
逆に厚着してった人がちょっと暑いなってなってるぐらい。
小みそか、日中暖かったのね、うんうんうん。
で、しかも、特に1日目、29日日曜日の方が、うん、なんかね、うんうん、お台場っていうか、あの辺って普通に海沿いだから海風みたいなのあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
だから風もなかったみたいで。
へぇ、
うん、だから特にその、東駐車場っていうところに並ばされると、うん、
はいはい、
あそこ影がないんですよね。
そうね、あそこは。うんう
ん、駐車場だから。だから普通に、夏はめっちゃ暑いし、冬はめっちゃ寒いしの場所なんですけど、
うんうんうん、
ただ日が照ってて風がないから、もうみんながどんどんそのコートとかジャンバーを脱いで廃棄するみたいな感じだったみたいです。
年末暖かかったもんな。
冬場あそこ風ないってちょっと珍しい感じすんな、ね、俺はなんか風が毎回強い、
うん、
やっぱ吹いてる感じはあるけど ね、
その寒さをね耐えて耐えてのイメージじゃないですか、
うんう
んうん、で中入ってもすごくまあ快適ではあったので
、でも人はなんかやっぱ多かったんですよね。そのトータルで考えると。なんか数字で言うと4万くらい夏から比べると。
そうですね。増えたんですね。1日15万人ずつって言ってましたね。
うん、
でね、多分、同人誌買いに来てるっていう人よりは、
うん、
多分ね、その VTuber のグッズを求めに企業に行く人とか、
うん、
あとはその、今回その企業で学園アイドルマスターがブース出してたんですけど、
うんうん、
最近多いのが物売らないっていう企業ブースで、
うんうん、展示だけ、
展示とノベルティグッズの配布だけ、
はいはいはい、
のが多くて、だからそれ目当てで行ってた人が結構多いっぽい。
なるほどね。
でもね、昔の企業ブースってそうだったかも。それこそ20年前とか。あまり、その、物を売るって感じでもなくて。
言
ったら、それこそ、まあ、展示と、まあ、今度こういうの作りますよ、みたいなの、
はいはいはいはい。
で、まあ、ノベルティって言っても、その、そんな、すごいものではないけど、チラシと、なんか配ってたりとか、のイメージが、俺は強いな。ある時期から、やっぱ、物販に舵を切ったような気はするけど。
うん、そうですね。だから、エナドリーのあのゾーンっていうエナドリー。
うん。
あるじゃないですか。あれが、確か夏にも出してたんですけど、もう単純にそのエナドリーの無料配布。
うんうんうん。
たりとかして。とか、うちに来たらその涼めますよ、夏とかは。
ああ、はいはいはいはい。
ちょっとそのクーラーみたいな冷房とかを出してて、ここ通ってる間だけちょっと涼めますみたいな。
と、はいはい、まあ、とはいえな、すごいことにはなってるだろうけど。
だから、まあ、だからそういうのがまたちょっと増えてきてる感じはあって。
うん。
でもブース的には、その学園アイドルマスターが多くて。と、あと1日目はやっぱりブルーアーカイブがめっちゃ多かったですね。
ああ、今そうなんだ。
だからもう、当時の東方超え。
ああ、東方超え。
まあ、サークル数的には。
キャラも多いだろうしね。
サークル数的にはそうっぽかったですね。
ああ。
もう最近ずっともうこの、だから4年、5年くらい行ってないのかな、俺。
俺もそうですね。
コロナ以降行って、でないんだ。まあ、100回目か。100回目はブースで行って、でも、サークル参加で行って、でもその、見回ってないから、
当時の
傾向を。今何が多いんだろうとかは、全く自分の中でわかんない、
ね。そうやな。カタログとかを見てないから
もう。そうそうそうそうそう。
だから、あれですね、その、YouTuber さんとかが、それこそ、その、 まあ、コミックとか同人誌とか関係なく、ロケの映像を、そう、ディスクにして、は、あの、はい、
ああ、はい、はい、はい、はい。
へえ。
だから、それで、バキドーチャンネルとか普通にサークル参加して。
なんか、それは、ツイッターで見たな。ツイッター X か。うん。
もう壁沢ですからね、あいつら。
ああ、まあ、でも、そうだろうな。
すごかったです、人気が。
だから、本だけじゃ、もう、ま、前からそうだったけど、本だけじゃなくて、で、しかも、大手がもう本じゃないってとこも多いだろうね。
なるほど。ああ、そうですね。その壁とかシャッター組とかが。
そうそう。VTuber で人気ある人とか、まあそのタレント的な人気ある人とかが参加して。
とか、あの声優さんが、その声優さんが朗読 CD とかね。
はいはいはいはいはい、はい。
あの、天心半太郎さんもなんかサークル出てて、それをなんかや、配布してたみたいな。
あ、そっか、今もう名前。天心半太郎か。
半太郎さん。
まだ向井さんつっちゃうけどな。
そうですね。
うん。
もう向井さん。
あ、もう4コマやってないの？
はやってないです。
ああ、じゃあ本も出さなくなったのか。
そうです。あの人はもう、もうトライアンドエラーで。
なるほどね。
やっては次の展開、やっては次の展開でやってるんで。
そっか、サークル参加もな、したいけども時間がな。いや。あの、やっぱここ数年、そのコミケ、冬コミ参加しないじゃないですか。
はいはい。
だから、大晦日は、その、参加してた頃は、作るも買うもものすごく時間を取られてたわけですよ。だから、ここ何年かはやっぱ落ち着いてる。忙しいことは忙しいけど、
はい。
落ち着いてる。
そうですよね。だから僕、冬コミが、だから29、30で大晦日じゃなかったんですよ。
そっか。
だから、こんなに大晦日ゆっくりしてると思って。
うん。
俺めちゃめちゃ
ゆっくり。だけで違うもんね。
そう、めちゃめちゃゆっくり紅白見てましたもん。年越し。
いいな。
いや、でもそうなる。俺もだから、コミケ、なかったから。
はい。
その29日って毎月その苦肉祭ってライブがあって。
お笑いライブ。
毎回、大晦日もだから29日なのよ。
はいはい。
ああ、なるほど、なるほど。
昔はコミケ行って、行った後にライブだったり、で、さらに次の日またコミケだったりしてたから、もうヘロヘロで忘年会とかも参加しなかったりしてたんだけど、割と今回ちょっと落ち着いて。
だからあれですね、コミケ最終日行った後にそのままわしの宮行ったりとかしてましたもんね。
あ、そうそう、それもあった。だから、わしの宮がコミケから戻ってきて、もうすぐ当時風呂なかったからね、銭湯行って。はい、もうとにかく無理くり寝て、で、起きて、わしの宮行って、みたいな。
荷物もちゃんと置いて、みたいな。
そうそうそう、そう。もう荷物持ってはいけないよ。
そうですよね。
煩悩の。
あの頃の購入量考えてたらいけないよ。そうだね。
三浦さん的には、だから年越しはわしの宮ですか？
そうね。
うん。
だからもう俺はもうクリスマスからもう嫁活してたから。
お
クリスマスは、そう、だから二次祭で忘年会あったじゃん。
はいはいはい。
対面収録あって、
忘年
会あって、で、その次の日、俺ちょっと昼にラジオの仕事収録あるから、みたいな感じで。
言ってましたね。
まあ、飲んでたけど、そこまで、深く行かずにって感じだったけど、で、昼ラジオ出た後に繰り出したもん。俺も最初、いろいろ下調べしてさ、今年ここのイルミネーションがいいとかって、まあ嫁連れてって。で、最初、まあどこだったっけかな。最初、まあどっか行ったのよ。あ、ここの表参道だ。表参道のなんかテラスのイルミネーションがちょっと見た感じ良かったから。行ったら意外としょぼくて、なんか、いや、ここで、クリスマスちょっと嫌だってなって、俺の中で。せっかく嫁連れてきてんのに、つって、はい。で、もうほんと抑えというか、もうここは絶対間違いないっていう、六本木の東京ミッドタウン行って、なんかイルミネーション。ミッドタウンね。うん。
はいはいはい。
写真撮って、で、その後、池袋戻って、時間があったら、前ちょっと言ってたサンシャイン水族館も行きたかったのよ。あのコラボやってた。
はいはいはい。言ってましたね。
でもそれでバタバタしてたらもう池袋着いたのが8時半くらいで、で、俺ケーキとディナーも食いたかったのね、嫁と。
はいはいはいはい。
で、 ケーキある、まあちょっと、若干ちょっとおしゃれめの料理が出るとこ、もう、結構軒並み終わってたのよ。時間も時間だったから。もうラストオーダー過ぎてたりとかして。
はいはい。
で、まあでも探して探して、まあちょっと高級なカフェやってたから、そこで、なんかちょっと、ちょっとおしゃれなパスタとシフォンケーキかなんか、うん、嫁と食って、
うん。
傍から見たら一人なんだけどね。
まあまあまあ。
まあまあ。
俺の中では。で、それ終わった後に、あの、23時からバイトでしたよ。
うわ。行かれてるわ、このおっさん。
もう、虚構と現実を行ったり来たりするみたいな感じで。
いやいや、もう、20代でもやらないですよ、そのスケジュール、強行スケジュールで。
で、ちょっとおかしかったのは、その昼に撮った、まあ、鍋やかんさんのラジオのゲストが、
はい。
まあ、前日ちょっと言ってたけど、島大輔さん。もうなんかもう、島大輔とラキスタとバイト行ったり来たりっていう。俺誰なんだみたいなのがあって。
すごいな。
で、大晦日はまあ、わしの宮行ってね。
はいはいはい。
うん。
結構ね、今回その、わしの宮商工会主催の、まあ、ここ何年か年越しイベントやってたんですよ。
はい。
あの、それこそ、角川の人とか呼んだりとか、何年か前は、信田監督もいたね。あの、前説ってアニメあったじゃん。
はいはいはい。
あれの監督やってた関係で、で、あれ、あの、キャラデが吉水先生だったから、
はいはいはい。
それのイベントあったりとかして、で、今回それがなくて、で、ただ、ラキスタグッズの初売りはあったんで、商工会主催の。
うん、
で、まあ、それ、だから10時くらい着いたのかな ?10 時。うん、ちょうど22時に。で、そのイベントがやってなかったから、まあ、もの、グッズは買って、で、ちょっと早めに神社行って、はい、で、もう早めに並んじゃおうかなと思ったら、まだ全然列形成できてなくて、
うんうんうん、
初詣の行列、うん、初めてその先頭グループ、俺の前にも何人かいたけど、だから俺新年明けて0時5分にはもう、お賽銭入れた初詣済ませてて。で、まあ、なんやかんやでお守り買ったり、縁起札買ったり、絵馬奉納したりとかして、商工会の、その、毎年開放してんのよ。なんか、朝までいる人のために、
うんうん。
で、そこで休んだりとかして、朝帰ってきた感じかな。
やっぱ人多いんすか足の宮は。
あ、ね、やっぱね、大晦日の人は、ちょっと落ち着いた。やっぱ不況なのかね、あの、その神社の照明、
はい、
今までは結構何灯かつけてたんだけど、今回その照明設備とかなくてほぼ真っ暗だったね。やっぱ電気代とかの高騰とか、電気代っていうかあれか、あの、エンジンで多分ね、
あの
電気つけたりするから、そう、ガソリン代の高騰とかで、で、まあ、コロナ以降はちょっとその、なんだ、朝まで飲めるような屋台もあったのよ。なんか、大きいテントみたいな感じになってて、
はいはいはい。
で、それもコロナ以降はなくなってたから、だから多分、地元の人も参拝に関しては、初詣に関しては、年明けてから行く人の方が多くなったのかな。
ちゃんと明るくなってからっていう。うん、
なるほど、なるほど。
わしの宮のその、X で、SNS で見たら、やっぱり三が日の初詣はやっぱ昼間すごい人な感じだったから、ちょっとそういうのでも移り変わってきてるのかなっていう。
なるほど。
のはあったね。うん。だから、ある意味何もなくなるんですよ。やっぱ初詣っていうイベントが終わると。
はい、はい。そうですよね。もうあと始発というか、
うん、まだ、あ、ね、商工会のそのちょっと段を取れる空間がなくなったら、うん、結構厳しくなるよね。朝までいるの。
あ、電車は動いてないんですか？
電車
は
動かないのよ。
ああ、そうなんですね。
東武東上線とかあの辺動かなくて。
そっかそっか。
だから俺何年か前はね、でも東鷲宮まで歩くと、
はい、
まあ、歩いて20分とか30分くらいなんだけど、はい、温泉があるのよ。
ほう。
百貫の温泉っていう。
うん、
そこはね、まあ、コロナ前だったけど、一回そこでってのもあったね。
あ、夜中もやっててみたいなことですか？
うん、そうそうそう、一晩中やってたから。めっちゃいいっすね。だから来年以降はちょっとそこで休もうかなと思ってたりするけどね。
うん。 もそれ楽しそう。
来年も行く気満々でいるっていうね。
そりゃそうでしょう、でも。やめる言うたらどうしたんすかってなりますよ、
でも。それはもうあれですよ。千代の富士と印象ですよ。
体力の限界ですよ。
限界。
それは。千代の富士だって相撲は取りたかったけれども。
そうですね。
もう満足のいく相撲がもう体力の限界。俺も満足のいく参拝ができなくなった。
参拝はいけるでしょ。クリスマスは無理やろうけど。
やっぱね、普通の人は、普通の人っていうか、はい、普通、ラキスタファンは、うん、大抵車で行ってるよ。
なるほどね。
うん、ああ。
グループで車で行って、で、参拝終わったら、まあ、帰ったりとか。
うんうん。
うん。
じゃあ、あれですね、当時の、あの、高花田みたいに、この引導を渡す若手が誰か出てこないと。
そうですね。
俺よりもすごく、あの、若手組み合わせ、参拝、うん、クリスマスから通してね。うん、すげえ、こいつやっぱりバイトもしてるとか、思ったことに。だって俺、余談だけど、あの、その、仕事、バイト的な仕事納めも、
はい、
31日の朝5時だったからね、夜勤で。
おぉ。
で、仕事始めが元旦の20時だからね。
え、元旦からもう。
うん。
はぁ。
で、三が日バイトだったからね。
すげえな。
もう20代みたいな
ことしてますよ。本当ですよ。20代若手芸人の動きですよ、それ。
頑張るね、やっぱ若い子は、っていう。
あ、めっちゃお金に困ってんのかなって心配になりました。
でも、それがね、やっぱラキスタが去年原作20周年だった
りして、はいはいはい、
で、結構それをまたいでるから、
うん、
その、まあ、わしの宮もね、グッズなんやかんやで、トータルで買うと1万くらいかかるわけ。
うん、
新作グッズ買うと。
はいはい。
で、今、まだやってんだよな。メロンブックスでも。
はいはいはい。
その、ラキスタの、そのグッズが出てるわけ。
新しい新規のね、うん、グッズが。
なるほど。
アクスタとか。
はいはいはい。
で、俺も、ちょっとそれがあったから。
うん。
だから、年末年始は、ちょっと出ますみたいなモードだったのよ。人足りないとこ俺出ますよ、みたいな感じで。
なるほど。はいはい、
うん。だって俺メロンブックスでもだからこの間行って、トータル2万くらいかそこで。
あ、なんか見た。うん。SNS で。
だって、受注生産のやつも注文したからね。なんか結構デカめのアクスタとか。
う、は、ん、
いはい。やっぱ嫁活は金かかりますわ。
そうですね。
いや、だから俺、その去年、メロンブックスでね、うん、別のラキスタのポップアップショップがあったのを見たんですよ、
うんうんうん、
見かけて、ただ、うん、それが多分司の書き下ろしのやつがなくて、
そう、多分そうだったと思う、うん、
だから三平さんに変にお金使わせちゃダメだと思って教えなかったですよね。
でも多分ね、チェックして、
チェックはしてた、
司さんがね、多分コナちゃんメインだったような
気がする。そうです
ね、うん、
コナタと鏡メインだ
った。あ、うん、だったような気がする。うん、うん、だから、うん、まあちょっと読めないしなと思って。うん。うん、ただ、買いそびれてるのはね、20周年で、こまごましてやついっぱいあるけどね。
まあ、ありますよね。
まあまあ、いっぱいね、出てるでしょうから。
いやー、でもまあ、ほんと金もかかった年末年始でしたね。その分、だから、がっつりした新年会そんなやってない。
ああ。
うん。
新年会
年明けてから。家で飲んだのも、わしの宮から帰ってきて、で、ちょっとは飲もう、お酒もちょっと人からもらったし、みたいのがあって、でも夜バイトあるから、
うん、そんなに
ガッツンガッツン飲まなくて。
いや、でも、みんな普通って、忘年会とか新年会とかどんだけやるもんなんですかね。
でも、忘年会の方が回数多いかな。でも、会社とかだと1個くらいか。
うん、まだ、その、どんだけ、サークル、みたいなのに参加してるかによるんでしょうね。ユニットをやってたら ありそうですけど。
我々界隈はちょっとほら、ライブごとにもあったり、
ね。
はいはいはい。
昔はそうでしたね。
いや、これちょっと冷静にそのスケジュールね、カレンダー見てて、
うんうん、
すげえなと思ったのが、去年の年末、ヘルツ終わりに忘年会やったじゃないですか、うん、20歳。
はいはいはい。はいはい。
で、今週末、
うん。
なんか、メルニジのスタッフさんと新年会やるじゃないですか。
まあ、やりますね。
はい。
で、来週、
うん、
二次祭のアニメ実況のスタッフさんと新年会する
じゃないですか。はい、新年会。はい。
うん。我々、3回ぐらい飲んでますよね。
同じユニットなのに。
なんか、プラスワンが違うだけで。
確かに。次は固定だ。
そうだよね。よく考えたら、その、二次祭のスタッフさんも、アニメ実況のスタッフさんも、うん、我々が温度をとって、一、うん、回でやればいいっちゃいいんだよ。
そうなんですよね。
そういうんだよね、多分。
うん。
二次祭がちょっと温度をとって、
はい、交流
も含めてみたいな感じで。
ああ、確かにそうだわ。
それをもう個別でやってるっていう。
本来そうですよね。お世話になってる、その、漫画家さんとか、
う
ん、ね、
そうそうそうそうね。
アニメーターさんとか呼んで。
取れる方はっていう感じで。
はい、そっか、その発想なかったな。
浮かんでてんだもん。
俺ら、だから、12月の半ばから1月半ばまで、この3人3回飲んでるなと思って。
また、あれだよね。その、寝る虹のスタッフさんと、アニメ実況のスタッフさんとの新年会、
はい
はい、すごくタイトだよね。
そうなんですよ。
中一日。
そう、日にちはいつかは言わないけど、中一日っていう。もう飲み続けろよって。だったらっていう。ああ、でもそうだな。あ、でも今よく考えたら、その、俺、3日までバイトしてたって言ったじゃん。
はい。
バイト中に、その3日目のね。
はい。
バイト夜中に、新年会明日どうしますみたいのが来て。
おぉ。
で、昼12時からなんですけど、って言われて、うん、ちょっと今ごめんなさい、俺バイトしてるんで、13時からにしてもらえますって思ってたから。考えたら、考えたら。
1時間だけ寝させてんじゃないよ。
今、後で考えたらすごくおかしくなったんだけどな。もうなんか、うわぁ、12時か13時からでっつって。
夕方からにしてくださいよ。
ねえ。
いや、もう誘われて嬉しくなっちゃって。あ、その後朝5時までバイトしてんのに。もうね。
そう、だからライブとかあるとね、その打ち上げでね、皆さん呼んでとか、うん、そうそう、一応忘年会、新年会代わりのやつがね、できてたんですよね。
う
ん、
そうですね。
ライブやってたら。
うん。
でも昔若い頃はもう毎月飲んでたから、ライブごとに、下手すると朝まで。
うん。
そうですね。
折り立てて新年会、忘年会って感覚でなかったかもな。
そう。わざわざね、
うん、そうなんですよ、
集めてとかなかったですよね。うん、
だってもう1月から12月までライブ終わったら飲むんだから、それは12月に飲む打ち上げはなんとなく忘年会ですよ。
うん、うんうん、そうですよね。
1月の打ち上げは新年会ですよ、みたいな感じで。
うん。
うん、
毎日飲んでるしな。
そう。あなたは特にね。
これも正月あんま記憶ないですもん、もう。だからずっと、ずっと飲んでたから。ずっと酔ってたと思う、だから。
もう、それは、ドイチューさん、アルチューです、それは。いろいろ心配になるわ。まあ、という感じでね、今年も、はい、まあ、飲む機会はね、でもあった方が楽しいっちゃ楽しいんで。
まあまあ。
はい。
はい。まあ、飲んでいきましょう、アニメ見つつ。
そうしましょう。
はい。でですね、B パート、この後なんですけれども、ちょっとせっかく新年ということでですね、はい、ニューストピック。こちらの方もやってみたいなということで、
はい、
この、まあ、ちょっとオタクニューストピックをみんなで語っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。オタクニューストピック。
でね。
はい。
はい。ということでですね、今回は、まあ、去年の12月くらいから、の、まあ、1ヶ月くらいのニュースをですね、ちょっとまとめてみたんで、はい、で、それをちょっと見ながらですね、みんなでいろいろ話していこうみたいな感じになっておりますが。
うん、
はい。はい。どうすかね。なんか、結構最近話題なのはやっぱ、エヴァとマックのコラボっすかね。
ああ。
CM すごい見ますね。
うん。だから、ある時期に、それも去年くらいかな、はい、あれあったじゃん。今だけ。
ダブチ食べみ。
ダブチ食べみ。
はいはいはい。
で、あれのファンアートわーってなったじゃない、一時期。
はい。はい。
で、
はい、
去年の暮れくらいから、その、食べ身の衣装を着た、あの、まあ、シンジ、レイ、アスカのファンアートがバンバン出るようになって、で、その時俺まだコラボのあれ知らなかったんで、多分その頃からなんか告知的なものが始められてて、で、今ちょうどコラボ開催中って感じなのかな。
あ、どうなんだろう、あれ。
うん。
この間始まったみたいな感じですもんね、あの、エヴァのやつがね。うん、確か。
でも、あれなんだね、調べたら、なんかこう、こう、例えばハンバーガー買ったら、なんかグッズついてきたりするじゃない、うん、コラボ。
はい、はい、はい。
あの、包装紙が限定包装紙っていう。
はいはい、まあまあまあ。そうですね。
くるんでんのが、まあ、その、エヴァ仕様になってるっていう。
そうそう。
なるほどね。
うん。
そういうのありますもんね。ん
見たら、なんかフィギュアついてくるのはまた別途でちょっと高めの値段設定のが、
うん、うん。
あるみたいな感じだけど。
そう、そうなんですよね。だからどうしても、
うん。
めっちゃ油染みてるんですよね。
そうか。そらそうか。
そらそうなんです
よ。放送紙ね。だ放送紙は別で欲しいよね。
そう思ってる人は多いでしょうな。
うん、もう包むなと。バーガーを。
もう二つ買うから一個は袋なんかうまいこととかね。なりそうな。
うん。
でも俺あの CM 見て、あんたバーガーって思いついた人ガッツポーズしたやろな。
いや、あれ、思いついても出せないですよ、うん、企画会議に。
深夜のテンションやったんかな。
決定したとき、もう2週3週して。もうどうする案ないよって、もう最初に言ったもうバーガーでいいんじゃないですか。
うん、宮村さん言ってくれるって。
だから結構声は新録してるよね、やっぱり。
そうですよね。
うん、
あとあの M 号機だっけ、エヴァ M 号機は CG で多分書き下ろしみたいな感じになってる。
うん。
うん、ちょっとでも、まあ、食ってみようかなと。マックも久しく行ってないし。
ちょっと気にはなりますよね。
うん、他ありますか？
赤ずきんちゃちゃ姫ちゃんのリボン子供のおもちゃ90年代の少女アニメがオンラインくじに登場。
これさ、
俺オンラインくじっていうのがよくわかんないんですけど。
でもまああのなんだ一番くじみたいののネット版みたいな
もん。ネットでやれる
ってこと
ですか。
多分。
でもこれ本当に前ちょっとなんかでさヘルツでさ、はい、赤ずきんちゃちゃとか今リメイクできんじゃないのみたいな話してたじゃん。
はいはいはい、はい。
まあ。あの、香取くんも、あの、
今や、
割と小回り効くし、みたいな。
うん。
うん、これもしかしたら、でも、この辺のそのラインナップ、チャチャ、姫ちゃんのリボン、コトチャ、意外となんかリメイクとか企画上がってる気もするけどね。
こう今ね、確かテレビ神奈川か、テレタマかどっちかで、姫ちゃんは毎週再放送やってるんですよ。
う
ん、
あうん、この頃のはね、うん、なんかあっても
ね、
それ見越しての展開のような気もちょっとするけどね。
うん。
まあどうなんだろうな。
結構この辺、ね、がっつり見てた。
僕はもうめちゃめちゃ見てましたね、この3つは多分。
俺チャチャはあれなんか上京したくらいでやってたのかな、でももうちょっと後かな。まあでもチャチャはちょこちょこ見てて、姫ちゃんのリボンはほとんど見てないんですよ。
姫ちゃんは結構飛び飛びでしたかね。でも僕も多分朝とかやったから。
ああ、そうなんだ。日朝？
やった気がするな。ちゃうかったな。
なんか日曜日の朝10時とかそういう感じかな。
なんかね。
コドチャはすごく見てた。
コドチャは僕も原作も好きで読んでましたね。原作めちゃめちゃシリアスなんですけどね。
あれ、善次郎先生って原作出てこない？
出てこないですね。
そっか。あれもアニメだけのオリキャラか。
さんまさんっぽいようなのはあった気がしますけど、
ね。だから、あれだよね。多分、さんま先生、大先生があの頃あったから、で、そういうような構図にして、
はい。
で、当時、ね、ポストさんまと言われてた。
そうですね。
善次郎さん。善
次郎先生でしたね。
でも、この辺のラインナップはなんか、ありそうな気はするな。
ね、いや、確かに、うん、今見ても、割と面白いと思うんですけどね。うん、特にチャチャはね、チャチャってだってだいぶアニオリらしいですもんね。
あ、そうなんだ。
あの原作はその、ま、 マジカルプリンセスとかそんなないらしいですよ。変身とかしないんですって、原作は。
あれはテコ入れだ。
はい。
え、そんな、テーマソングにもなってるのに。
そうそうそう。
マジカルプリンセス、マジカルプリンセスだよね。あっかずきんちゃちゃ。
なんかあんな風に変身とかはないって聞きましたよ。
へぇー。
はい。
まあでもあの頃のアニメだとまあ、あるか。
うん。
うん。
でもちょっと期待しちゃうな、この辺は。
ねえ。
うん。他どうですか？
年末年始で言うと、やっぱり、声優さんの結婚の話題は、結構、出てましたよね。
まさいさん、リツイートするもんね。その辺。リポスト。
結構、そうですね。芸能人の結婚とかそういう辺は割と、近しい人とか、まあ芸人もそうですけど、まあ声優さんも。
芸人の解散はすごくするよね、リポスト。
とか、まあ芸人さんの、まあ結婚もあれ、ね、アニメ関係ないですけど、信子の吉村さんが結婚したりとか、そういうニュースとかは割と。
そう。声優さん。まあでも年末年始多くない発表って。なんかちょっとそのイメージあるけどね。
う
ん、
確かに。
そうなんですよ。だから2000年、多分ね、4、5年ぐらい前から急にめっちゃ増えたんですよね。で、その4、5年ぐらい前の年末年始のその結婚報告が、めっちゃその、アイマスのシンデレラガールズのキャストさんがその時期めっちゃ多くて。だからみんな示し合わせたんじゃないかっていう、
なるほど。
枠が出てたりしたんですけど。
うん。
あの時ね、めっちゃ多かったんだよ
な。
だから今回あれですよね、小林祐介さんと内山由美さんが、結婚発表して、だから共演作がちょこちょこあるんですよね。
はい。
だからあれだ、リゼロコンって呼ばれてるんだ。
あ、リゼロコン言われてた言われてた。
そうそうそうそうそう。
そうか、そうか。
アルスラン戦記でも共演してんのか。共演多数。
まあ、まあ、有名な二人ですから、まあ、
まあね、
共演作はまあ、あるだろうけど。
そらね。
このがっつりのメインキャストでみたいなのも、やっぱり当然出てくるっていう感じ。なんでしょうね。
ああ、近年でもやっぱ推しの子で共演してんだ。はあ。現場ってどうやって仲良くなるのかね。
そらみんな社交性あるでしょ、それなりに。俺らやないんやから。
いや、普通にさ、俺さ、芸人同士でも別に女性じゃなくてもね、はい、あんまりこう自分から LINE 交換しようとか、当時だとメアド交換しようって、あんま自分から言わないタイプだったから、言わないっていうかなんか、言い出しづらいみたいな。
はい。
よっぽど仲良くなりゃあれだけど。
はい。
ああいうタイミングって、特にそうなるともう、他業種の人となんか。
わかります。
確かに。
奇跡が起きない限り。
LINE
交換なんかしないなと思ってるから。
その、ね、同性異性とか関係なく。
関係なく。
うん。でもね、今はね、若干やりやすいのが、グループラインに誘ったら、分かっちゃうじゃないですか。
なるほど。そっか、グループライン経由で個別に送れるか。
そうですね。
だから、単純にその、この間ありがとうございましたみたいな連絡も個別で、それで知り合ってできるし。
なるほど。
昔に比べたら、でもその挨拶は楽になりましたね。僕もできない方だったんですけど。
グループラインか。なるほど。
いや、俺なんかすごいコメンテーターみたいな感じで喋ってますけど。
いや、俺はもういいことを聞いたと思ったもん。
でも今の若い子はそれが結構ハラスメントみたいなのもあるみたいですよ。
ああ、なるほど。
その勝手に友達追加されたみたいな。
ああ。
バイト先のグループラインで。で、そんな仲良くないのに、なんか勝手に追加して飲みに、個別で飲み誘ってくる上司がいるとか。
ああ、なるほど。
うん。
むずいな。もうやめたからもう。のろしで連絡。のろしあげて。
いやいや、もう誰とも連絡なんか取らなくていいんすよ。 俺たちは3人で飲んでりゃいいんですから。
みんな極論。みんな極論。
まあね、結婚。
そうですね。まあ声優さんはやりやすいでしょうね。なんかその共演とかあるから。
うん。
まあ同業っていうのはね、やっぱあるんでしょうね。
あと、なんかちゃんと仕事の話から発展しそうだしね。
ちゃんとね。
うん。うん、なんか役作りの話とか。
ああ、そうですね。
一つ。うん。俺らの場合、ネタ合わせの話から、そんなの発展するわけがないもんね。
そうですね。
そんなわけはないですね。
あの、相方とだってすればするほど仲悪くなってったりするんだから。
うん。
あとは、あ、この結構グッズっていうか、コラボグッズ系多くないですか、はい、
うん。
コラボというか、あの、ワンピースのゾロの愛刀が、原寸大で、なりきり、玩具か、おもちゃか、三刀流を完全再現、60種類の音声ギミックも搭載。
音声ギミックはどうなんやろうな。
ああ、単純に模擬刀として欲しい感じ。
そう、っちの方が僕は。結構なんか、鬼滅が流行った時に、子供用に、ありましたけどね、うん、売ってましたね。
でも、鬼滅の時は結構本押しの模擬刀みたいのも作られなかった。
多分まあ、あったんじゃないですかね。そうなんか子供向けのやつは、なんか、押すと、
うんうん。
一応ちゃったとか、
うん、なんとかの構えみたいな。
う
ん、
そうそうそうそう。
これ、どうなのかね、その、刀の、その、刃の部分は結構がっちり作ってて、例えば、鞘の部分とか、うん、唾の部分にそういう音声ギミックが入ってんのか、それとももう完全におもちゃ、でも値段結構するよ。
59,400円。
59,400円。
なるほど。まあ、3本としたらどうなのか。
ああ、まあでもそっか。
いや、俺もね、昔ね、やっぱ嫁の剣を買おうかめちゃめちゃ迷ったんですよ。
なるほど。
エクスカリバーの。
うん。あ、商品化されてたんだ。
なんかね、なんかで見たんですよね。
値段どんくらいだった？ざっくり。
それとかって、多分結構したと思うんですよね。
やっぱでも、これくらいの値段したのかな？一本でも。
したと思います、多分。
また、身厚そうだもんね。あの、
セイバーさん方が。結構でかいんですよ。
うん。
それ、まあでも、ちょっと悩んでて、神さんにどこに置くねんってめっちゃ怒られて、断念しました、ね。
まあ確かにどこに置く問題もあるから。
ある。
でも刃物で言うとこっちもありますよ。北斗の剣、天正十字、なんだっけ、十字剣じゃないや、十字砲だっけ、を握るだけで繰り出せるサウザーが包丁になったっていう。
包丁あったらいいな。
ねえ、ちゃんと実用性もある。
買っても怒られないな。
置き場所もちゃんとね、あの台所のさせるとこあるしね。
そうそうそう、ちゃんとね、ありますからね。
で、なんかこう、刃の部分に、このレーザーで彫刻っていうの、はい、彫ったりとかして。
はい。
最初これ、俺パッと見たとき、これ、鞘の部分にこういうのが入ってんのかなと思ったら、ちゃんと刃の部分に刻まれてんのね。
それってでもどうなんだろうな。
どうなんだろうな、これ。
それいつか、なくなるんじゃない？トイレ。あ、でも、研ぐの下手な人やったら無理じゃないかな。そうね、
でも、本来やっぱ研ぐのっていうのは刃の部分だけを研ぐわけでしょ？この、
まあまあ、
腹の部分というかそこじゃなくて。
まあ、先っちょですけどね。うん、でも、ずっと使っていったら、包丁なんてどんどんどんなくなっていきますからね。まあ、
でもそっか。
はい。あ、エクスカリバー85,800円で売ってますね。
わー、ゾロ3本より高いじゃん。
アマゾンで。
それはもう、置き場所もそうだけど、どこにそんな金あんねんって怒られるわ。あ、でもこれ値段書いてないな。
キャンプファイヤーで先行販売。あ、じゃあクラファンで。
あ、クラファンでか。なるほどね。
でもちゃんと、あれですね、岐阜の関市。
うん、
刃物の街ですよね。
うん、はいはいはい。
うん、
なんか、刃物の名前で、なんか、関のなんとかみたいな名前ついてるのあるもんね。うん、
あ、でも、クラファン一番安いので、19,000円。
おぉ。
18,000円。ああ
。でもまあ、それで参加すれば、とりあえずこの包丁は手に入るのがね。
一旦は。うん。
なるほど。
あ、だったら、
お手頃。
全然いいな。
俺がいい包丁ってやっぱ、 それくらいするし、それでも安い方じゃない？
僕が使ってる牛刀が1万5千ぐらいかな。
ああ。
ペティが1万ぐらいで。はい。
全然。
包丁は多分1万以上出した方がいいですからね。
うん。
多分これ普通に多分、ちゃんとしたやつだから、一生普通に包丁としてもちゃんと使えるやつだと思います。うん、ちゃんと研げば。いいな。
ねえ。
あ、ちゃんとこの、キャンプファイヤーのこのページには、この包丁でなのかな？なんかいろいろ切ってる映像が。
お、
う、ー、んうん。あ、でも違うやつか。違うやつもあれば、この包丁でなんか、サバを、サバかな、これ。先っちょで切ってる。
サウザーがサバ切んの？
ベーコンとか切ってますね。
でもこれはちょっと俺が当たって他のもいろいろコラボしてったら結構いいな。
ああ、結構ドイキューはそそるグッズ。
やっぱ包丁とかってやっぱ好きなんですよね。
ああ、
はい。
まあ料理してるからね。
まあまあそれもありますけど。
でもいい包丁一本くらい欲しいからな、自炊するのに。
うん、結構持っといた方がいいと思いますよ。
これ未だに刺身
サイズも使いやすい。
刺身切ったりするの20年もっと前か。前に買った果物ナイフで切ってるからね。
すげえな。もう歯潰れてんちゃいます、それ。
僕ね、引っ越した時にね、100均で買い直したんですよ、包丁
を。おう。100均。
切るのはもうほんますぐ切れなくなりますよ。
意外とでも長く使えるけどな。
まあまあね。
僕らが使ってないだけっていう。
まあそっか。
いや、多分そうだと思います。
うん、そう、料理してる人の感覚だと、やっぱり結構多分違いますよ。
うん、あ、そっか。まあ、それも玉ねぎは使わないもんな。
あともう手切った時、治んないですよ。そんな切れない包丁だと。
それは、美味しいものにも書いてたね。
はい。
うん。美味しいものにも書いてた。
じゃあもう、正しい。
美味しいものに書いてあることは全て正しい。
もう全て正しいが。
人生で必要なことは全て美味しいもので教わった。あと、なんか、ハンコ。
ハンコ。
シャチハタからシャー専用ハンコ。は
いはい、え？どういうこと？
シャア専用ハンコなのに自分の名前入れれんだって。
専用じゃないじゃない。
兼用。シャア兼用。
赤いからってこと？
まあ、じゃないかね。で、なんか一応日付印みたいな感じで、
うんうん、
日付変えれて、
あ、
で、その上で名前も。
あ、本体の上部にシャアのパーソナルマーク。
なるほど。
うん、
側面には金色でシャアアズナブル。とパーソナルマークをプリント。で、日付。
自分のハンコに人の名前入ってんの面白いな。
すげえな。
あ、でも種類ある。
ねえ、そうそうそう、種類ある。
すごい。ジオングとかゲル
グ。だからそう、モビルスーツで、その、ザクだ、ズゴックだ、ゲルググだ、ジオングだ。あとはまあ、シャアのそのグラサンかけてるやつとか、仮面かぶってるやつとか、マークのやつね。うん
うん、はいはいはい。
ズゴックちょっといいな。
上がちょうどいい。
すごく光ってる。なんかね、
丸の部分をこううまく使ってるような。
ね、自分の名前ちっちゃいな。
ザクとズゴクとゲルググはカラーリング赤だからまだわかんないけど、ジオング確かにシャア乗ってるけど、色赤じゃないから
ね。う
ん、
そうですね。
ジオングは。でも、ハンコって結構グッズ化されてるよね。
ありますね。
印鑑は。昔、ラキスタでもあって、それは買うかどうか迷ったんだけど、結局手が出なかったんだよな。
うん、
今考えると買っといてもよかったかも。
これが、5,940 円。
おー、うん。
準備数に達し次第終了。
あ、うん、あ、ラキスタは今調べたら10周年の時に印鑑セットできてるのかな。今でも買えんのかな。そんなことねえか。
でもいっぱいあるみたいですね。やっぱりアニメキャラの印鑑みたいな。
なんかたまに X で上がってくるけどね、広告かなんかのかもしれないけど。なんか配給とかでも見たような気すんな。
あ、あったかも。
配給の印鑑。ああ、違うか。 配給、あ、でも、あれどうだったかな、なんかジャンプ系のであったような気がするな。鬼滅だったかな。
推しの子もあるみたいですね。でもそれは多分なんかその、見た目と入れ物が、キャラが乗ってて、みたいな。
まあ、いろんなの出ますわな。
うん。鬼滅もありますね。
他なんかあります？
僕ね、だからそれこそ、大晦日、紅白見てたんで、
はいはいはい。
あれです、青山剛昌の審査員姿を、
あ、そうか。はいはいはいはい。
見てて、
うん。
そしたら、まあ、まず水森かおりさんが、鳥取砂丘っていう歌をね。
はい。うんうんうん。はいはいはい。
ドミノの人？
そうそうそう。ドミノの人になっちゃうんだけど。
違うんだよ。違うんだよ。ドミノの。あの人にドミノをかぶせたんだよ。
だし、三山さんはけん玉の人。
けん玉の人でしょ？
そうだ、もういろいろ、いろいろあるから。
そうなっちゃうんですけど、ドミノの前で歌った人。
うんう
ん。が、だからその鳥取砂丘っていう歌だから、その鳥取のいろんなね、のが出てくるみたいな。
青山先生も鳥取だ。
う
ん、
そうそうそう。
途中でコナンが出てきてみたいな。
コナンもだって空港なってるよね。
あ、そうですよね。
コナン空港。
コナン空港。だから鳥取2つあるんですよ。
う
ん、
そうそうそう。
北郎空港。どっちもでアニメのが乗っかってるんですよ。
すごい。
北郎とコナンで。
すごいですよね。そう考えると鳥取って。
うん、お
で、その後は愛子さんが出て、そのまま、コナンの劇場版の主題歌。
あ、なるほどね。そっかそっか。
だって、それで、青山剛昌さんのなんか、まあ、書き下ろしっていうか、なんか、
うん、
ありがとうみたいな、
うん、
ラストがこう出てみたいな。でもなんか、視聴者的には、なんか、ここでなんか事件が起きるんじゃないかっていう、みたいな人がいたらしいです。
ああ、ちょっとそういう寸劇も見たかったな。
うん。
紅白事件起きなくてよかった。
紅白それでやるからか、その年末ぐらいになんか、プロフェッショナルの再放送やってたんですよね、青山剛昌の。
うん、ああ、
うん。それ見たな。
ああ、そういうなんかつながりもあったんだ。
うん。
でも、今、あんまりその紅白で、なんだろう。昔ってちょっとさ、アニメ枠じゃないけど、
はい。
あれ何年くらいだっけな、あの人、あと、
水木奈々さん
水木奈々さんじゃない。もっと前、メガネの人誰だっけ？メガネの人。
何バリオルで
何アミさんだっけ？
あ、時藤アミですか？
あ、時藤アミさんと、あと、リア・ディゾンと、ショコタン。
うん。
確かこの3人って一緒に出てないっけ？時藤アミさん出てないか？なんか、秋葉枠みたいな感じで、当時ね。
ああ、なるほど、ね。
前田敦子とかしなかったでしたっけ？
前田敦子だったかな？
前田敦子誰だったっけ？
AKB の子。
ああ金太郎の。
それも逆なんだよ、だから。なんか、今はでも割とアニソンがあっても、アニソンがこう、紅白に入っても、
うん、
そこまでアニソンって感じでもないよね。まあ、鬼滅の時とかはまたちょっと
違う。
今回はま、ちょっと困難立てたけど、
うんうん、
だって、あれもあんじゃん。もう、名前が全部出てこない。マッシュルの。
ああ、ブリンバンバンボ。
ブリンバンバンボ。
うん。あれも、マッシュルっていうことでは別に。
ないですね。
ないですね。
うん、
はい。うん。
だし、その前の年もアイドルで あれあったけど、あれ別に推しの子
ってわけではない。
わけではなく、もうアイドル全体の、
うん、
あれでしたもんね。
うん。まあでも紅白今年面白かったな、俺も録画で見たけど。
うん。
うん。あれリアタイで見てたら、ビーズとか興奮したんじゃない？
いや、びっくりしました。
ね、なんかあったんでしょ？
そう。ビーズって知ってる？
ん？
ビーズって知ってる？
ビーズ、二人組でしょ？
ドイツ、俺より浮世離れしてんな。
いやいやいやいや。
俺もそこそこしてんのよ、浮世離れ。結構、流行りとか。そう
だ、俺だって紅白見たかったんですけど、阿佐ヶ谷で飲めって言われたから。
録画機能ってないの？君んちに。録画って文明知らないの？
いや、録画してまで、ちょ、見たい人は何人かいたんですけど、イルカとか見たかったんですけど。
うん。
でも今回
は、ビーズがなんかあったみたいなのは見たな。
なんか
ツイッターで見た。
今でもおぼろげなんだもん。
あ、もう調べようとも思わなかったんで。放送事故。
まあまあ、放送事故クラスの。
え、びっくり。短パンからこぼれたとか。
もう短パン履いてないよ、もう。
いや、あの時の竹中直人じゃねえんだから。
あったな。タイガで。
タイガで。豊臣秀吉が玉出たっつって。
はいはいはい。あったな。番組的にはなぁ。あ、これ。モーニングショー、秋葉原街頭インタビューで、偶然取材した外国人が人気プロレスラーで、で、なんか、試合の、翌日の試合を前にショッピングを楽しんでいたっていう。
その 1.5 のプロレスの東京ドーム大会の前日、うん、
前日。でも、1.4 もあるけどね、プロレス。うん、確か 2days だったのかな、新日。
1.4 と 1.5 だったみたいですね。
うん。うん、何買ってたんだろう。アニメグッズを大量に買い込む外アメリカ人夫妻をインタビューしたらレスラーだったと。
うん、
これ有名な人なんですか、やっぱ。
リコシェって選手は有名、まあプロレスファンの中では有名ですね。いい選手ですよ。
うん、
すごい飛び技すごくて。
インタビューで妻は、私は観光で来たんだけどと明かすと、夫は、僕は仕事なんだ、新日本プロレスの試合があるんだよと明かした。
かっこいい。
明かすな。明かすな。アニメグッズ買ってるとこで。
そして日本語で、私はリコシェです。明日、東京ドームと。
まあ、秋葉原とね、水道橋は中央線で一本ですからね。
まあ一本ですからね。
はい、
そっかそっか。
どこ行くみたくなって、ちょっと今日オフだけど、みたくなって。秋葉行こうよ、になったのかな。でも、まだやっぱり秋葉なんだね。その、オタクグッズ。
いや、あの。
まあ、外国人観光客めっちゃ多いですもんね。
外国人がめっちゃ多いんで。それこそ僕らがね、よくお世話になったあの、ホビー天国。あそことかもう外国人のお客さんめっちゃ多いですね。
そっか、プラスでももうなんか観光地のイメージもなってるもんね。
ありますよね。
だから特に外国人の方は。
うん。
だし、外国人のお客さんにむしろそういうプラモデルとか模型系が人気のイメージが。
うん。
ありますね、うんうん。グッズというよりは。そのガンプラとか。
はいはい。
そういう。
今やちゃんと飯も食えるしね。
あの、うん、今やね。
うん。
あ、でも何買ってたんだろうな。それ興味あんな、リコシェが。
そう、なんか、模型。大量に買い込んだ模型などを披露したってありますね。
ああ、プラモデル系か。昔ね、あの、はい、WWE っていう団体が日本に、まあ来たりしてて、するんだけど、
うん、
で、もそれも20年くらい前だけど、当時いた、エッジっていう選手が結構そのアニメ文化が、ゲームとかが好きだったのよ、日本の。
はい、
で、そのパートナーのクリスチャンってのが、その日本公演で東京来た時に、それは何で放送されたのかなわかんないけど、そのエッジの相方のお土産ってことで、秋葉原かどっか行って、ゲーム買ってたんだけど、それがアダルトゲームだったってのが一時期話題になったのね。放送されたのかなあれ。なんか DVD に入ってたのかな。
まあね、まあ、外国の方からしたら、二次元のエロって、やっぱ、おおってなるんでしょうね。
なるらしいですね。でも、ね、空港で、やっぱり引っかかって持ち帰れないみたいな、
そういうの
はやっぱりよくあるみたいですね。
まあ、結構レスラーでも今多分、オタクな人多いと思うよ。外国人とか、特に。え、
自演オツだけじゃないんですか、もう。
ああ、いや、もう、遅い、遅い。遅い、どうしたどうしたおい。タイムスリップしたかと思ったわ、俺。自演オツですぐ検索出なかったもん、もう。俺の Google では。もうちょっとあるよ、新しめの。
まあ、それこそ僕だから。大晦日は格闘技やってないやん。
まあ、それこそちょっと前に、ね、僕、あの、コミケでグレートオーカーンとね。
ああ、オーカーン選手はね、オーカーン選手は昔からラブライブとか、まあ、オーカーン選手と言われてる若手だった頃から、ラブライブとか結構好きだっていう話はしてたからね。
え、グレートオーカーンは入った時からグレートオーカーンじゃないんですか？
これは、あの、違うんですよ。本人曰く。本人曰く。そこは話すとまた長くなるからね。
終わりましょうか。
終わりましょうか。
まあね、他にもいっぱいありますけど、まあ、四つ葉とかね、4年ぶりの新刊発売とかもありますけれども、
は
い、今年は。
これはまた出てからね、はい、やりましょう、
絶対やるでしょう。
はい。またこんな感じでですね、ニューストピック読み上げたり、してトークしたいと思いますんで。
はい。
でですね、今回はちょっとまあ、新年収録一発目ということで、この後、はい、普通にアニメ感想も C パートとしてやりたいと思いますので。
はい。
はい。皆さん、この後もよろしくお願いいたします。
お付き合いください。
はい、頑張ります。
はい、ということで、アニメの感想です。
はい。
はい。
はい。で、まあ、今回はですね、まあ、新版アニメも始まってますし、まあ、あと、去年の、前期のアニメもまだ喋り足りないものもあればっていうことで、まあ、どっちでも個人にお任せしますよっていう感じになってます。
はい。
はい。
では、最初はじゃあ、俺から行かせてもらいますね。
はい。
はい。
はい。まあ、前期の去年の作品になるんですけれども、はい、夏目友人帳七。
はいはい。
まあ、ちょこちょこはいろんな話数語ってきて、やっぱりね、結構語りたい話数が多いんですよ。このアニメ。
まあまあ、そうですね。
で、その中でも終盤でちょっと良かったのが11話で、
うん。
名前を教えてっていう回なんですけど、
はい。
まあ、これが良くてですね、まあ、どういう話かっていうと、まあ、夏目を玲子の孫だって知ってる、まあ、妖怪が現れて、
はい。
まあ、名前を返してもらえるかっていう。
うん。
まあ、たびたびあるような導入ではあるんですけど。
いつものパターンではありますね。はい、うん。
ただその妖怪っていうのが、その、玲子さんに、玲子に一番最初にその友人帳に名前を書いた妖怪だということなんですよ。
うん。
で、それで夏目の方も、ちょっと夏目玲子のことを教えてくれませんかっていうことで、まあ、妖怪の昔語りが始まる。ちょっとまあ、回想といえば回想なんですけど。
うん。
うん。
で、その、まあ、森に暮らしてた妖怪が、まあ、玲子と出会うと。で、はい、結構玲子はその森の中でちょっかいをかけてくる妖怪とかいっぱいいるんだけれども、もうそれをかわして、まあ、もう常に一人でいると、
うん。
で、その妖怪もどっちかっていうと、この一人が孤独が好きだったから、ちょっと玲子にシンパシーみたいなものを感じるんですよ。
うん、
で、まあ、そんなある日、こう森にこう、玲子と同い年くらいの、女の子が来るんですね。まあ、制服着てる。
はい。
まあ、女子高生ですかね。
うん。
で、その子は、まあ、倉庫っていう名前で、で、その子もなんか一人で森で本読んでたんですよ。
はい。
で、ただその森は、まあ、その妖怪が、ちょっかい出してくる妖怪が多いんで、で、まあ、玲子も内心心配して、でもちょっとあえてこう、そっけない態度取ってこう、帰らせるんですね、その日は。
うん。
はい。
でも、次の日から倉庫が毎日やってくるんですよ。その森に。
うん
うん、で、まあいろいろ話を聞くと倉庫はまあ引っ越してきたばかりで、で、まだ家にいてもまだ落ち着かないし、で、学校にもちょっとまだ馴染めなくて、で、森に来てたと。
うん、
で、まあ玲子は、やっぱもうその妖怪が近づかないように、なるべくその子の近くにいるようにはするんですね。ただ、まあ、私、ここで寝るから、夕方になったら起こしてよとかっていう、そういう感じの距離感で。はいはい、で、玲子は名前聞かれても答えないんですね。
うん。
で、その妖怪はずっとそれを見てたわけですよ。
はい。
で、ある日から、まあ、ちょっとその、倉庫と玲子が、その玲子の名前を教えるっていうことをかけて、勝負をするようになるんですね。
うん。
で、玲子も退屈してたから、まあ、それは受けて、で、まあ、最初の日は玲子が勝って、まあ、そこからずっとその勝負というか、まあ、遊びを続けるんですけど、うん、まあ、ずっと玲子がなんやかんやで勝ってるわけですよ。
はい。
で、二人でまあ、ちょっとこう話すようになって、
うん、
で、まあ、実はその倉庫っていう女の子は、もう体が弱くて、で、うん、療養のために引っ越してきたと。
はい。
で、まあ、いろいろ話をするわけですね。この土地の、なんか伝説とか妖怪の話とか。
うん。
うん。で、まあ、いろいろ話してるうちに、あ、そういえば、隣町にいる乱暴者の女の子の話を聞いたの。で、まあ、夏目玲子っていう名前らしいんだけどっていう、そういう噂を話すわけですよ。
うん。
で、倉庫は、玲子がこう、名前を言わないまでも隣町に住んでるっていうのを知ってて、で、うん、それを心配だったからその噂を教えてみたんですね。
うん。
でもまたそれでちょっと玲子がこう、心がチクリとするんですよ。
うん。
まあ、そう思われてるっていうのプラス、こう、名前を秘密にしてたっていうので、ちょっとどっか引っかかりが玲子の中にあって、
うん、
で、名前を伝えようとするんだけど、ちょっとタイミングが合わなかったりして。
うん、
でも、玲子はもうこれ、名前伝える頃合いだなって考えるんですね。
うん、
で、まだ今だったら、こう自分が名前を言って、で、態度を変えられたとしても、うん、まだいつものことだって思えるっていう。
うん、
でも、そう思うってことは、もうどっかで、その子のことを好ましく思ってるわけですよね。
うん、
倉庫のことを、
うん。
で、その日の勝負は倉庫が勝つんですよ。
うん、
で、まあ、そのずっと見ていた妖怪が言うには、毎日その子は、倉庫は、玲子と別れた後、こう、ずっとその勝負の練習をしてて、だからよっぽどお前と名前を呼び合う中になりたかったんだろうっていうような話。うん、で、まあ、結局その倉庫が勝って、で、玲子はやっぱ名前伝えるんですね。夏目玲子っていうの。うん、で、倉庫は自分からその話もしてるから一瞬ハッとするわけじゃないですか。
うん。
で、したらその時タイミング悪く、なんかその周りにいる妖怪が倉庫にこう、ちょっかい出そうと思って近づいてくるんですよ。
うん。うん、
したら、玲子はその妖怪に対して、あっちへ行きなさいと、ピシッと言うんだけれども、それって倉庫は、こう自分が言われたのかもしれないみたいな気持ちにはなるじゃないですか。で、その日とりあえず倉庫帰るんですね。で、そっからまた妖怪の、その独白見たくなるんですけど、その妖怪はもう自分はもう玲子はここに来ないと思った。そういうことがあったから、玲子の方が来ないと思ったら、でも来なかったのは倉庫だった。で、玲子はその日から、その日まずずっと待ってた。で、その次の日も待ってた。でも倉庫は来なかったっていうようなことを言うんですね。で、まあ玲子は、まあ仕方ないかってつぶやくんですよ。で、そしたら一緒にいたその妖怪が泣くんですね。なんか、ボロボロと。で、そしたら、まあ、玲子が、まあまあ、みたいな感じで、で、あなた名前なんて言うの？その妖怪もずっと名前は言ってなかったんですね。明かされてない感じで。で、私と勝負をしないって。で、あなたが勝ったら何でも言うこと聞くって。で、私が勝ったら名前を名乗って子分になりなさいって。その倉庫とのちょっとやってたことを、実はなぞって、妖怪と、だからどっかで自分はもう人間の友達はできないんだ。でも自分のために泣いてくれる妖怪がいるんだったら、自分は妖怪と友達になろうみたいな感じで、そっから名前をこう、勝負して勝って、名前を書き始めたんじゃないかと。そういうような、こう、友人帳の始まり
のエピソードゼロですよね。
そうなんですよ。これ、俺ほんと、あ、もう最終回やっぱすげえなって思ったくらい。ただその後に、これ11話ですから、もう1話あるんですけど、俺これ最終回かって勘違いしたくらい、ものすごいいい、完成された、
感動する。めちゃめちゃ良かったですね。
で、ちょっとここで言ってない部分もあって、で、それはちょっとまだ見てない人がいたらもう最後まで見てほしいって感じはありますよね。
ああ。
ちょっとこう、今言ってないとこも含めて、本当にもう完成されたいい話なので、
おお。
これはね、やっぱ夏目友人帳侮れないと思いましたね。
いやー、ほんと、あの回はすげえよかった。
ね。
う
ここに来てまだこんないい話
ん。うん。
出せるかっていう。で、またその二人をずっと見てる妖怪がいいんですよ。CV が津田健次郎さんなんですけど、基本的には渋い声じゃないですか。でもやっぱちょっと、こう、津田さん的なちょっとひょうきんな感じで出す時もあって、 津田健次郎すげえって思えるのもありましたね。
なるほど。
うん。すんごく良かったです、これ。
名前変えすとこが俺めっちゃ良かったんですよね。
うんうん、
その、まあ、夏目宇治町で名前変えすときって、本を開いてバラバラバラバラってってピタって止まって、うんうん、それを破いて、息を吹きかけて返すっていうのが、うわ、一ページ目やっていうのが、もう、わあ、すげえってなんか思いました。
でもそうだよ。やっぱ始まりがあったわけだからね。あんまりこう気にしてなかったけど。いや、これはね、ちょっと年明けてからも、まあこれはちょっと喋っときたいなと思った。
なるほど。
でしたね。はい。そんな感じで、夏目友人帳7の11話、名前を教えて、まだ見てない人がいたらぜひ見てください。
はい。
はい。
さあ、じゃあ、続いては、ドイチューさん。
はい。大井トンボ。
うん。
トンボ。
はい。おいとんぼの、まあ、その、2期になってから、まあ、その、高校生になって、
はいはい。
その、九州大会に出るっていうので、うん、まあ、以前、三平さんもちょっとお話されてましたけれども、で、まあ、そこでちょっと、まあ、一回戦みたいな予選のような感じの、で、1位になって、
うん。
で、まあ、最終的にはその、上位4人で回ることになるっていう、うん、そこには、あの、まあ、つぶらっていう、小学校、うん、中学校の時に出会ってた、今や日本ジュニアチャンピオンかな。うんうん、で、ヒノキさんっていう、まあ、同じ高校に通う先輩の、九州ジュニアチャンピオン。
うん、
で、エマっていう、世界ジュニアチャンピオンの3人で回ることになる、う
ん。いろんなジュニアチャンピオン。
ジュニアチャンピオンが。うん、で、競技ゴルフを初めてやる、トンボが、まあ、その予選的には1位だったっていうので、うん、その4人で回るっていう、展開なんですけど、まあまあ結構いろいろみんなキャラなんかいろいろ乗ってるんですよね、やっぱちゃんと、
うん
うん、まあそのゴルフにかける気持ちもそれぞれやっぱりちょっと違ったりとか、
うん、
まあプロ目指してる3人と、まあトンボはそうでもなかったけれども、うん、でも上手になるのが楽しいみたいな感じで、そのみんなに当てられてじゃないですけど、ちょっとやっぱ、うん、ゴルフに夢中になっていくみたいな、ちょっと勝負ごとにもちょっと意識し始めるみたいな回とかもあったりするんですけど、
うん、
やっぱりこのキャラクターの造形が、その、まあ最初に出会ったつぶらっていう、まあ初めてのライバルのキャラクター、
うん、
まあ沖縄なまりの褐色の、
うん、
まあちょっとふっくらしてる丸いような感じの、
はいはい、
キャラクターなんですけど、意外とあの、だから、もっと野生児っぽいゴルフなのかと思ってたら、
うん、
ゴリゴリのデータゴルフみたいな感じなんですよね。
沖縄にあるまじきの。
そうそうそう。だから
あるまじき。もっと、おおらかで、おおらかで。
おおらかとか、もっと、あ、トンボ以上になんか自由な野生味のあるゴルファー初めてだみたいな展開かと思いきや、うんうん、ここは絶対、あの、パーでもいいから、なんか、地道なゴルフするんですよね。ぶっ放すとかやらずに、うん。トンボはもうなんか、まあうまくいきゃいいや、みたいな感じで打つのが結果的にうまくいってるんですけど、うん、いやいやもう堅実なめちゃめちゃデータゴルフやってて、そのヒノキっていう人の方がその、ちょっとお嬢様っぽくて、メガネのキャラで、そのデータゴルフ、はいはいはいはい、ちょっとそういうデータゴルフなのかなと思ったら、意外となんかちょっと、血が昇りやすい感じの感情的なゴルフを打つタイプ。
はいはいはい。
まあちょっと父親のなんか、そのちょっと毒親みたいな父親がいるんで、まあその影響もあるのかもしれないですけど、もうその勝負に勝たないと意味がないっていう教えをずっとされてきた洗脳もあってか、割となんか、まあ意外と熱血感なのかなみたいな感じのやつで。で、そのエマっていうのはちょっと、まあ、それもちょっと、長身の、ちょっと年上なのかな、うん、エマは多分。どうも、クールビューティーみたいなキャラクターなんですけれども、
うん、
ちゃんと努力家の真面目な女の子やったっていうのもあって、なんかね、見た目と結構キャラのギャップが、意外とゴルフに出てて、それもなんか、この作品の、まあ結構長い連載の昔の作品っていうのもあるからか、なんかテンプレが通用せえへんみたいな面白さも。
うん、
うん、あって。
ここずらしてくるかみたいな、
ね。そうなんですよね。あ、この見た目でこういうキャラなみたいなのが結構あったりするんですけど。 で、まあ、結果、最終的には、まあ、1打差で、ヒノキが優勝っていうことで、トンボが2位で、で、まあ、あとは、2人ダメだったみたいな感じになるんですよ。でも、実はヒノキは、その、だいぶ前の、5ホールの時に、その、ボールをちょっと、葉っぱをどけようとした時に、ボールをちょっと動かしてしまった。
うん、
それってなんか本来やったら1打プラスしなきゃいけない、
うん、
でも勝たなきゃいけないから黙ってたっていう追い目がずっとあって、で1打差で優勝ってなったんですけど、まあ、そこでやっぱりトンボのゴルフとかをずっと見て、で他のみんなのゴルフも見て、みんながそのゴルフに対する、気持ちとかを知ってから、ほんまにその勝てば勝たないと意味がないってずっと思ってたけれども、最終的にはもうそれをカミングアウトして、私は実は動かしたから私は負けなんですって言って、まあ結果、トンボが優勝っていう風になるんですよ。で、これ夏目友人帳じゃないですけど、これが最終回一個手前なんですよ。優勝っていうのが。はい。で、最終回何やるかって言ったら、フルで2期の総集編やったんですよ。だから、そこだけでもいいです。で、最終回これかって思って、僕ちょっとリアタイで見てたんですけど、
はい、
ああ、そうかって思ったら、来週からこの時間は2期の再放送を始めます。
当週編の後に改めて再放送やろ。
大いとんぼは今年も終わりません。
終わらない。終わらないね。
面白いな。
再放送やるんだ、また。
再放送またやるみたいです。
ああ。再放送やんだったら3期あんのかね。
いや、もう、多分もう、そのサイクルで行こうとしてんじゃないですか、やっぱ。
だって、2期の、はい、頭も総集編だったからね。
そうなんですよ。
うん、あの、前期の、1期の。
はい
はい。
もう、総集編で挟んでんだ。
もう、可能性出てきました、これ。
実10話だ。
はい。
でも、あれですよね。だから、2期の総集編が終わったら、まあ、普通に3期だと思いきや、
うん、はい、うん。3期の1話は、うん、2期の総集編。
なんなら、1話の再放送、はい、1期の再放送、はい、始まり。
うん。やり
かね。2期の再放送が始まり。
うん。うん、で、3期ぐらい。
3期。
かかるな。3期1話までかかるな。
でもね、やっぱほんと面白いんで。
面白い。
これはちょっと本当に見ていただきたいアニメですね。
うん。やっぱ後半も感動したしな、なんか。
そうですね。なんやかんやでやっぱいい、うん、いいんですよ。
うん、そうそうそう。
うん。ほんと、アイキャッチの感じだけでも味わってほしい。
そこだけはむずいだろう。
アイキャッチ誰ですよ、こう、ショット。ポンって打ってゴミ箱にボール入れようとしたら猫が飛び出てきてそれキャッチしてグッってやるんですよ。
いやだから、わかるけど。
もう、イニシエのアイキャッチ。最高。
イニシエのアイキャッチ最近なかなかないからな。
はい。
アイキャッチがないのか今。
まあそうですね。ないのもあります、ね。少ないですね。
基本的にはないよね今。
ないですね。
うん、
だって配信見てると分かんないもん。
異世界系とかだとなんかちょっと説明文バーって出たりとかあるけど。
うん。
うん。
うん、あ、イニシエのアイキャッチ。
いいですよね。
ちょっと、イニシエのアイキャッチ見たいから、この作品イニシエのアイキャッチあります、
ね、
ちょっと募集したい、これは。ちょっと。ラジオで発表するか分かんないけど、募集したい。募集のために。はい。
はい、でも、大いとんぼ。まだ見てないって方はね、大丈夫です。再放送始まりますんで。
もう、サブスクもあるし、はい、再放送もあるし、
はい、
もうどうやっても見せようっていう、力強さがあるな。いや、素晴らしい。
はい。
はい。じゃあ、最後、松崎さん。
はい。今期始まった新版のアニメなんですけど。
新版から、ありがたい。
黒岩メダカに私の可愛いが通じないっていうアニメが、
はいはいはい、
これ原作マガジンらしいんですけど、
はいはい、
で、連載してる漫画がまあアニメ化されるっていうことで、
はいはい、
まあ1話見たんですけど、
うん、
まあざっくり言うと主人公というかメインのまあ女の子が、
うん、
もうめちゃめちゃ可愛いと。
可愛いな、
うん、もうクラスメイトどころか、もう学校の廊下歩いてたら、わあ、可愛い、
うん、
みたいな。
うん。
あの子可愛いみたいな感じで、もうみんなの人気者。
うん。
可愛いモナちゃん。
うん。
はい。
可愛いこの名字は可愛い。
可愛い。
可愛いの頃から。決めんねんですね。
の頃からですけど。
はい。
そんなモナちゃんが、唯一、隣の席の、その黒岩メダカくんっていう男の子が、もう何にも私に反応しないと。
うん。
うん。
いうことで、もうあれやこれやいろんな手を使って、まあこの男の子に、その黒岩メダカに、私のこと可愛いみたいなリアクションをさせようとするっていう、
うん。
うん。
お話なんですね。
はい。
うん。
だからもうそれがもう、まあ、自分の胸をちょっと強調したりだとか。う
ん、はいはいはい。
なんならもう、ちょっと転んでパンツを見せたりだとか。
それも、いにしえの手法。
いにしえの。
で、照れてるかなと思って見ると、黒岩メダカは、もうなんかちょっと眉間にシワを寄せた感じで、
う
ん、眉間に手を、こう、指をこう、受けて、うん、
なんか、ビスマルク。
いや、懐かしいな。手、はい、入れた後ね。
うん。
みたいな感じで、しかめ面をして、なんか睨んでるような顔をしていると。
ああ。
うん、うん。
で、何なんだって言っても、いい加減に私のことを見させようとして、うん、授業中、ちょっと気分が悪いので保健室に行ってきます、みたいな感じで。
うん。
で、じゃあ私がってクラスメイトが言うんですけど、いや、黒岩くんに付き添ってもらいますって言って、隣席の黒岩くんを、
うん。
もう、そしたらもう、逆壁ドンみたいなのをして、何なのと。全然私に、全然私にこう、なびくというかしないけど、みたいなことを言ってたら、なんか、カーテンの、その、保健室のカーテンの裾みたいなのを踏んじゃって、ちょっと転びそうになっちゃって。
うん。
それを、黒岩くんが、こう、大丈夫かって言って、こう、助けて、
はいはい、
そしたら、ちょっとその、モナちゃんがちょっと逆にちょっと顔をあからめさせられてしまうみたいな感じのまあお話1話なんですけど、でなんでこの黒岩メダカくんっていうのがやっぱりそんなにモナちゃんをその睨んでたのかっていうと、そのクラスメイトからちょっと何なんだよお前ばっかりちょっとモナちゃんにちょっとあの話しかけられたりとして何なんだよ
アプローチされてるわけやからね。
そしたら実はこの黒岩くんっていうのは、うん、ここまあ舞台東京らしいんですけど、
うん、
多分違うところから転校してきた男の子で、
うん
うん、その転校前の実家が、あの、お寺で、
うん、
あの、色恋が戒律で禁止されている。
ほ、う、ら、ん、
ほう。
ほう。
だから、
宗教上の理由。
そう。女の子に対して、こう、デレデレしてはいけないっていうのがあるにもかかわらず、
うん、
東京の転校先の隣の席になった女の子は、
うん、
こんなにグイグイ来るから、
うん、
東京ってこういう街なのかって言って、めっちゃ怖くなってるっていう。
なるほど。修行の妨げですからね。
うん、
だから悪魔が近づいてくるみたいなもんですからね、これ。
うん、
だからこのしかめ面して、こう、ビスマルクポーズしてたのも、
うん、
ずっと心の中で、神道滅却、神道滅却ってずっと言い続けてたんですよ。
なるほど。
だからなんとなくこの二人の、ラブコメというか、がやってくるんじゃない、やってくるんだろうなっていう。
なるほどね。
第1話だったんですけど、その、かわいモナちゃんが、それに至るまでの、普段こんだけ可愛いって言われてますみたいな、のが、やっぱりちょっと前段で描かれるんですけど、それが、まあ、まず、生まれた時。なんとなく赤ちゃんがこうベッドになんか並んでる。
新生児。
みたいな。で、他の赤ちゃんがこう並んでるところにカメラがわーって寄ってても、端っこの方から、エフェクトみたいなのがファーって出てもう赤ちゃんの頃からもうオーラが違う可愛さ。
お
うで、その後小学生ぐらいの頃かな、
うん、
クラスメイトで、
かな、うん、
で、 多分その、だるまさんが転んだ、あ、だ、鬼ごっこか。
はい。
鬼ごっこして、その、モナちゃんが、まあ、鬼。
うん。
だから、その、壁に、こう、手ついて、1、2、3、4。
うん。
で、みんなは、逃げろ、みたいな感じだったんですけど、
うん。
みんな逃げない。
かわいすぎて。
で、振り返って、なんで逃げないのって言ったら、うん、モナちゃんに捕まえられたいっていう。
それは、あの、そっち側の性癖の方に問題があるような気がするけどな。
でもそれが、みんな。
男女関係ない。
男女問わず。
なるほど。
やっぱり特に男の子なんですけど、
うん、
女の子からもそういう好かれてるっていう。マジでこんな生活続けてたら、性格めちゃめちゃ歪むよなって思ったから。
うん、
でもこのアニメのいいところは、嫌なやつってわけでもなんかない感じ。
なるほど、なるほど。
その、モナちゃんが性格的にめちゃめちゃ歪んでる子っていう感じでもないので。
ではないんだ。ああ、よかった。
だからね、割とね、ストレスはそんなにないですね。
うん。
だから今まで当たり前だったことが起きないから、おかしい。
なんだろう、なんでだろう。
そう、う
ん。
自分の中でも違和感があるんじゃない？モナちゃん。
ちょっと、ムキになってるっていう。
うん。
だからその周りも、女の子もモナちゃんのことを好きっていうのも、やっぱりなんかいいですし。
なるほど、なるほど。
男女ともに人気のある、
うん、
通りすがりに、あの子めちゃくちゃ可愛いね、みたいな感じで、
うん、
言われる子っていうので、
うん、
そのキャラ造形はちょっと面白いなと思いました。
うん
あと、
うん、
この、まあ、舞台東京なんですけど、このモナちゃんが関西出身で、
うん、
心の中で、
うん、
黒いメダカめ、みたいなこと言ってるときは関西弁になるんですよね。
なるほど。
だからその心の声のちょっとギャップもちょっと、可愛いなって思いました。
なるほど。
普段は標準語で話して、
そして
心の中で、
まあ。そうですね。なんか標準語っていうか、まあちょっと猫被ってる感じも。
なるほど、なるほど。
で、ちょっと作ってる感じもあって、ちょっと標準語なんですけど。
うん。
なんかその心の声のちょっと関西弁のギャップも。
うん。
いい感じになんか可愛さに、なんかエッセンスになってる感じがしましたね。
だから結構その、今公式サイトのキャラ紹介見てると、
はい、
女性キャラ多いんだけど、うん、ハーレムって感じでもないわけでしょ、うん、もうこれは
そうですね、多分このメインのだから他の子がそんなに出てきてないんですよね。
ああまだ
初回では、う
ん、だから初回はこの2人の関係性の説明みたいな感じで、
なるほどなるほど、
あったんですけど、ただ他の
みんな可愛い、
女性キャラいますけど、うん、だからメインが、うん、まあ芹沢優で、
うん、うん、
脇固める声優が、だから、雨宮空、
うん、
花沢香菜、
うん、
矢野ひなき、前田香織で、
うん、
まあ、豪華すぎるは豪華すぎるんですよ。
ですね。
だから、まあ、ハーレムっぽくなるのかな、どうなの、原作知らないので。
なんかキャラ紹介見ると、うん、割とみんな応援するみたいな構図っぽいけどね。
うん。
対抗意識するのは一人くらいかな、みたいな。モナちゃんに対抗式燃やすのは一人くらいかな、みたいな感じで。
ただ、そんなキャラクターにこんなにいかついメンツっていうのも。
ね、確かに。
いや、そのなんかね、その前段のモナちゃんのモテ方も、うん、だけでもちょっと見てほしいです。
ああ、ちょっとでもこれはね、見ます。
面白そう。でも面白そう、これ。
こんなにって思いますから。
うん。
マジで教祖様とかになったら、いろんなことを覆させる才能を持ってる。
そうだろうね、確かに。
ちょっと変人のサラダボウルに欲しい人材ですね。対抗勢力として。
なんでコメディ要素もありつつなんで、ちょっと楽しみな作品だなと思いますね。うんうんうん、はい。
なるほど。まあ、ちょっと多分俺とドイツがまだ新版そこまでチェックできてない
ので、はい。そうですね。
はい。来週からはもう新版の話になると思いますので。
さすがに。はい。
はい。
では、そんな感じですね。
はい。
はい。では、今回もこんな感じでアニメの感想を言ってみました。はい。じゃあエンディングです。
はい。
はい。
はい。ではですね、メールや感想いただいてるんですけれども、今回とりあえずですね、ちょっと、新年の挨拶系を中心に読ませていただきますね。
あ、はい。
はい。こちらメールフォーム。 三平三平さん、土井中さん、松崎勝利さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
よろしくお願いします。
毎年恒例の元旦の活動報告期待してます。今年も、ヘルツライブともども楽しみにしているんで、お体を大事になさってくださいということで。
あ、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。さあ、そしてこちらもメールフォームですね。二次祭の皆さん、明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。
今年はロケ企画が見たいです。ご検討よろしくお願いしますと。
ああ、なるほどね。だから、その年末のあの居酒屋で撮った、みたいな感じ。
はいはいはい、はい。
まあでも忘年会でも言ってたけど、本当ちょっと聖地に行くっていうのは、なんか、
なるほど。
ね。やってみたいですからね。
うん。
まあ、ただこれ毎年言ってますからね。
うん。
もう何年目やろ言うの。
あのもう、クラウドファンディングする俺たちが聖地巡礼できるっていう。返礼品どうするんだって話ある。
誰かリスナーさん、車出してくださいよ。
もう、そういう、そういうサポートで。ねえ。で、ほんとちょっとね、まあ、ロケ企画も。うん。
そうですね。
いろいろ考えましょう。
はい。
はい。そして、これもメールフォーム。毎週楽しみに聞いてます。神と。
やった、う
ん、ありがとうございます。
いたんだそんな人が。
いました。はい、
ね。
もっと送ってきてください。
そう。
うん。
そして同じ文面を SNS でもつぶやいてください。
お
ぉそうして、そうして。
二重構造でね。はい。で、これは次はですね。次はこれ。こちらは、X ですね。遅ればせながら明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくです。
ほぼサイレントリスナーでしたが、2025年はもっと声を上げていきます。
わあ、ありがとうございます。
嬉しい。
宣言ですよ。2025年の抱負。はい。やっぱね、我々も嬉しいですからね。
はい。
そう。
SNS、声が多いと。さあ、こちら、メールフォーム。三平さんのコミケ終了翌日に、幕張メッセをブラブラするやつ。これ幕張メッセじゃないですけどね。
あ、ビッグサイト。
そこまで言ったら本当に頭おかしいっすよ。
俺が翌日に幕張メッセ。
何年前のコミケの話してるんだ
って。ちょっとボケとしてやりたかったな。それ楽しそうだなと思ってます。今年もされましたかということですけれども、冬はちょっとさすがにやってないですね。ただ、あの、たどると分かりますけれども。はい、うん。夏は結構欠かさずやってるんで。
うん。
はい。
昔もでも正月行ったりしてましたよね、確か。
一回行った。それはなんかね、でもだいぶ前に。
あ、一回だけか。でも。
あの、大晦日、地方で西口の年越しがあって。
ああ。
で、帰ってきた時羽田経由だから、なんか東京テレポートかなんかで乗り換えて、あの、正月のビッグサイトを拝みに行った時はありましたね。
ああ、なるほど。
相当昔ですけど。うん。まあ、でも、やってますんで、いずれは幕張メッセにも、行きたいと思いますんで。さあ、こちら。昨年、これメールフォームですね。
はい、
昨年末はウイルスにやられて、救急外来行ったり、一週間寝込んだりしていたんで、皆様も健康にはお気をつけて。
ね、
この方、500回記念イラストは、現行作業との折り合いがつけば、ピクシブに投稿しようと思いますと。
嬉しい。
ありがとうございます。
してくれてる。はい。でも、500回記念もね、今年は控えてますから。
はい。
そうか。
はい。でも、別に記念じゃなくても、ファンアートはね。
はい。
毎週のように上げていただいても、僕らは。僕らは全く困りませんし。
いや、そんな多くないリスナーに、ちょっと。いっぱいいたらそれはね。
いやでも他のコンテンツ見るとたまに羨ましいなって思うときあるよ。
ありますあります。
ありますよ。
ファンアート多いんだ、こことかさ。
うん。
階段界隈とかも多いのに俺のファンアート一個も上がったことないもん。
こんな書きやすい見た目してんのに俺たち。
そうですよ。一筆書きで書けんだ俺なんかも。冗談じゃないよ。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、こちら。あ、これお刺身いいなって。470回のときですね。
ああ、はい、刺身が来ましたみたいな。ラジオですね。
で、質問ですと。
はい。
わさびは醤油にとかさ、それとも乗せる派ですかっていう質問が。
ああ、これでも大事ですよ。
うん。松尾ではつけないでしょ。
僕はわさびがダメなので、
うん、
わさびを使いません、僕はまず。
僕は乗せます。
乗せる。俺はね、はい、溶かす派。
あ、すごい。
あの、なんかね、そういう人うるさそうな人がいたときは乗せる。
すごい。
あの、なんか、わさびはね、あの、溶かずに乗せて食えみたいに、うるさく言う人もいるじゃん。
まあまあまあまあ。
うん、だそれ、それ土井さんですよね、だから。
言わないよ、俺別に。人の食うとかなんか見てないもん。
たまにいるじゃん。
まあなんかわかります、そういうのは。
で、そういうなんかめんどくさそうな人が、特に先輩とかいたときは、なんか、通を気取って、そうやって食べる。あと、生わさび丼も結構美味しいので、ぜひ召し上がってくださいと。
ああ。
うん。わさびもうまいやつうまいからね。うん。おろしたやつとかね。
うん。
さあ、これ最後ですね。こちらアニメ実況の感想ですね。
はい。
あ、はい。マイッチングマチコ先生1話、自分も幼少期に再放送か何かで見てた記憶はありますが、親の前で見るのはためらわれる感じはしてました。それ当然ですよ。今見てもそりゃ怒られるわという感想です。あっけらかんとマイッチングで許されてるのが時代を感じますね、と。
うん、まあ、どの時代も許されへんと思うから
な。本来はね。
うん。
ただ、今、その観点で見ると非常に面白いんでね。
面白いです。はい。本当に面白い。
今年のアニメ実況第1回目はマイッチングマチコ先生やってますんで、興味ある方いたら、ぜひ登録してみてください。はい、よろしくお願いします。
あと、流行語ね。2024年。2歳流行語。
ああ、そんなん。
そっか、そんなんもあったな。
なんか言ってて、
はい。
なんか忘れてましたね、完全に。う
ん、いや、僕、なんか、言っても送られてこねえ、来てない感じがしたから。
そうか、
ん。あんまり、あれだ
言ってもな。うん。
あの、今のところゼロです。
オッケ
ー。ただ全然いつまででも待ちますけどね。
そうです、全然。う
ん、はい。さあ、ということで告知ですね。はい、二次祭出張ライブ受け付けております。ご依頼案内ページよりお気軽にお問い合わせください。
お願いします。
そして、ニコニコチャンネル二次祭アニメ実況配信月2回月額550円。生配信の過去アーカイブもすべて見られますので、ご登録よろしくお願いいたします。リクエストも受付中です。
はい。
そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジも配信中です。各週金曜20時更新となっておりますんで、もうご視聴、ご登録、感想、もコメント、リクエスト、もろもろよろしくお願いします。
お願いします、
お願いします。
さあ、このラジオは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数、知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほかは B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大社、@yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは、二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
そしてノート投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
そんな感じで第472回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ドイチューと
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、オッケーです、
はい、
あ、時間結構ギリギリすん、
長かった、
長かった、
長かった、長かった、
あ、あれ、リコシェがインタビュー受けてる動画ありました。
お、あった、
あるんだ、
ありましたね。ワンピースの船の模型とか、
うんうん、お
ー、でっかいの買ってますね。
金持ってんな。
あ、なんか3万はしなかったよみたいなことを言ってますね。
あ、じゃあ俺買ったわ。俺年末年始ラキスタで3万超えしてるから。
いや、1個です。1個です、多分。
あ、1個か。
そうでしょうね。
で、あとゾロと、あとこれケンパチか、ブリーチの。
おお、
あ、じゃあやっぱジャンプ系好きなんだな。
いや、でもゾロの刀買うんじゃないじゃん、その人。
あ、買うかもな。
買う
かも。見られちゃいけねえのは隠してるよ、多分。
うん、
いや、奥さんにも隠してる
なんかでっかいスーツケースで着てて このためにこのスーツケース買ったんだみたいなこと言ってますね。
ああ、じゃあもう相当その中にはね、見られちゃいけないものも相当入ってますよ。
あるかもしれないです ね。
薄い本がもうパンパンに入ってますよ。
絵の具の箱でかいしね。